イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月12日付北海道新聞より、アットゥシ日用品にアイヌ民族の樹皮の布魅力知って。アイヌ民族の衣装などに使われる伝統工芸品アットゥシ樹皮の布作りに取り組むビラトリ町の工芸作家柴田幸弘さんが、アットゥシを使ったネクタイや財布など9種類の日用品をインターネットで販売している。糸作りから反物を織る作業に加え、商品のデザインも手掛けた。商品を手に取ってもらい、木の素材の魅力を知ってほしいと期待している。柴田さんは2018年から3年間ビラトリ町の地域おこし協力隊員として伝統工芸を学び、2021年7月からは二豚にを拠点に腕を磨いている。広葉樹のおひょうの皮を剥ぎ、糸を作り、アットゥシを織り上げても、実際に使ってもらわないと意味がないと柴田さん。同年4月にはジャケットに仕立てるなど日常で使える商品を考案し、知人などを介して個人間で商品を販売してきた。その後品数も増えてきたことからネット販売を昨年9月から始めた。商品は9種類で、いずれもアットゥシを使用。アイヌ文様が印刷されたコースター1650円、ネクタイ3万3000円のほか、エゾシカの革も使った最長 1.5 メートルのギターストラップ11万円も考案した。ストラップはアイヌ民族の太刀をかける帯、エムシアの形などをイメージしたという。また、名刺入れ2万7500円、長財布4万4000円は、すべて傷みやすい表側に鹿革を使い、内側にアットゥシを縫い付けた。柴田さんは、自ら考案したデザインをもとに、町内外の事業者に商品の形に縫い上げる作業を依頼している。今後は、アットゥシの蝶ネクタイやリボン型の髪留めの製作も考えている。アットゥシは指先で触れると木の温かみが感じられるような素材だ。柴田さんは、普段使いできる商品を通して木から作られた素材を気に入ってもらいたいと話している。商品はネット販売中、売り切れと表示されている商品も問い合わせに応じて注文を受け付けている。問い合わせは柴田さんまで。本日2つ目のニュースは、4月13日付北海道新聞より、アイヌ文化習得へ3年講習始まる、ビラトリで伝承者育成事業。アイヌ民族文化財団によるアイヌ文化の伝承者育成事業の開講式が4月10日町内のイオル文化交流センターで開かれ、受講生が意気込みを語った。ビラトリでの実地は2回目で、受講生は今後3年かけてアイヌ文化や工芸技術を総合的に学ぶ。6期目となった今回は、東京や札幌市、苫小牧市から男女4人が参加。開講式には関係者約30人が出席し、遠藤町長が、アイヌ文化が色濃く残るこの地域で多方面から文化を学び、技術を習得してもらいたいと挨拶した。受講生も一人ずつ抱負を述べ、白老東高校を今週卒業した高橋祐樹さんは、3年間いろんなことを吸収し、アイヌ文化を残していく人になりたいと語った。同事業は2008年から白老町で4期12年行われ、2020年からの5期目はビラトリ町で初めて実施された。二豚に民芸組合の工芸からが講師となり、受講生は年間230日をかけてアイヌ語や伝統工芸などの講義や実習を受ける。本日3つ目のニュースは、4月19日付北海道新聞より、二豚にクラフト実店舗でも販売、今日から大丸札幌店。日高管内ビラトリ町二豚にのアイヌ工芸家と公募に応じたクリエイターらが共同で商品開発する二豚にアイヌクラフトプロジェクトの新作が、4月19日から札幌市中央区の 大丸札幌店で販売される。富山県高岡市の老舗鋳物メーカー農作が手掛けたアイヌ文様入りの鈴製食器9点で、同プロジェクトの製品が道内の10店舗で販売されるのは初。プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用し、2020年に始動。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんがディレクターを務めている。新作はアイヌ語でもてなすを意味するイサッテと題したシリーズで、アイヌ民具から着想を得た扇形の皿やアイヌ文様を施した箸置きなど、2月に発表しオンライン販売していたが、農作が大丸札幌店内に直営店を持つことから店頭販売が実現した。問い合わせは農作大丸札幌店へ。本日4つ目のニュースは4月25日付北海道新聞より、新河村兼人記念館プレ開業。道内最古とされる施設のアイヌ文化博物館河村兼人アイヌ記念館が4月24日建て替え工事を終えてプレオープンした。敷地内の旧施設で展示していたアイヌ民族の民具など約500点を移設、7月15日の本格開業を目指し、さらに展示を充実させる。道館は1916年、大正5年に開館。上川でのアイヌ民族の生活や、アイヌ文化伝承者の河村兼人さんの功績を紹介している。1965年に建設された旧施設が老朽化し、昨夏から建設工事を行っていた。新施設は一部2階建て、延べ約370平方メートル。着物などの衣類をはじめ、首飾りなどの装飾品、イナウ、木兵などの儀式の道具や、熊の剥製などを展示している。7月の本格開業までに、旭川市ゆかりのアイヌ民族を紹介する展示を新設する。札幌市の看護師、林佳代子さんは、暮らしの様子がわかりやすい、と話した。午前9時から午後5時までの開館で、入館料は大人500円、中高生400円、小学生300円。問い合わせは道館まで。本日5つ目のニュースは、4月25日付北海道新聞より、二豚にの伝統、海外へ。G7 記念品にアイヌ工芸品2品。4月15、16の両日に札幌市で開かれた先進7カ国 G7 気候・エネルギー・環境相会合に参加した各国の大臣らに、ビラトリ町内の二豚に民芸組合が制作した伝統的なアイヌ工芸品、二豚にあつし、樹皮の織物と二豚に板、お盆が贈られた。2品は道内で唯一、経済産業省の伝統的工芸品に指定されている。開催地の北海道と国からの記念品としてそれぞれ選ばれた。地元の工芸家は、アイヌ文化を国内外に広める機会になったと喜ぶ。記念品は北海道からは二豚にアップしが、国からは二豚に板がそれぞれ選ばれた。同組合の計14人が2月中旬から4月上旬にかけて制作した。二豚にあつしは、広葉樹のお表の樹皮を原料とした糸で織られた布。記念品は、木の枠に A4 サイズの織物がはめ込まれ、直接感触を楽しめる作りになっている。織物の中央には、10センチ四方の布に、モレウ、渦巻きの文様や、シクノカ、目の形の文様といったアイヌ文様が刺繍されている。二豚に板の記念品は、カツラを材料とした直径24センチの丸い板に、ラムラムノカ、ウロコの文様や、アユシ、トゲなどのアイヌ文様が彫られている。文様の配置や組み合わせなどは工芸家によって異なり、それぞれの個性が現れたデザインとなっている。2種類の記念品28セットは、4月14、15日に開かれた、道や政府主催の歓迎会と、その終了後に 各国の大臣と関係者などに送られた。道や札幌市などで作る同会合の実行委員会は、北海道らしく自然素材を使った環境に優しい品を選んだという、食材や工芸品の材料となる動植物を取り尽くさず必要な分だけ利用するアイヌ民族の精神性や木を原料とした技術力の高さが決め手となった。二風谷板の製作にあたった同組合の平村大輝さんは、二風谷らしい伝統文様を入れつつ自分の色も出してデザインした。作品ごとの違いを楽しんでほしいと話す。同じく西山亮さんは、二風谷の名前が知られる機会になった。昔からの文化を現代に受け継いで制作していることを海外の人にも知ってもらいたいと期待を込めた。本日最後の記事は、5月9日付、北海道新聞文化面より、映画、大地よアイヌとして生きる、公開。歌手、加藤登紀子さん寄稿。心の底に命の声を聞くよう。アイヌ民族の詩人で、古布絵作家で、胆振管内白老町在住の宇梶静江さんのドキュメンタリー映画、大地よアイヌとして生きるの劇場公開が東京などで始まった。札幌では7月上映予定。映画を見た歌手加藤登紀子さんに寄稿してもらった。90歳の宇梶静江さんが小さな子供の頃、父親や母親、アイヌコタンの隣人と共にアイヌの伝統を受け継いだ暮らしを経験していたことは、とっても貴重なことだと思います。海、山、川、草や花、鳥や魚たち、共に生きた自然の美しさは、その後の厳しい人生を経ても、彼女を支え続けたのですね。今、こんなにも美しく、豊かなアイヌの魂に到達され、彼女が古布絵に描き、物語る、神々しく、おおらかな営みの姿に、私たちが触れることができる。なんと素晴らしいことでしょうか。そこに、私たちの心の底に生き続ける命の声を聞くような気がします。私たちはまだこの自然の中に抱かれた溢れる喜びを取り戻すことができる。宇梶さんの美しい詩とともに、私たち自身がその力を思い出さなければいけないと思います。今を生きる、これからを生きるすべての人に、大地よを見て、そしてもう一度大自然の豊かさを感じてほしいです。私がアイヌの人と出会ったのは、もう50年も前の1971年。知床旅情がヒットソングになって、初めて知床のオホーツク管内斜里町ウトロ、根室管内羅臼町を訪ねた時でした。今は観光の真っただ中にあるウトロは、その当時、私の歓迎会の開かれた州長の家くらいしか明かりのついている建物はなく、神秘の暗闇の中にありました。それでも会場にはたくさんの人が集まり、髭を生やしたアイヌの首長と思われる人を真ん中に熱気の中で迎えられたのでした。その歓迎会でアイヌのムックリをプレゼントされ、その日の旅館にアイヌの女性がわざわざ教えに来てくださったのでした。なかなか覚えられず、今も演奏できませんが、昔は恋人に思いを打ち明けるのに、湖のこっちから向こうまでむっくりを響かせたとか、その透き通るような静けさが想像できます。知里幸恵さんのアイヌ神謡集が出版されて、今年はちょうど100年。大地と深いつながりのあったアイヌの暮らしは、ほとんど姿を消してしまいましたが、知里幸恵さんが19歳でこの世を去り、その後に生まれた宇梶静江さんがギリギリアイヌの心をつなぐことができたことは本当にありがたいことだと思います。民族の誇りや自然を畏敬する文化を踏みにじる限り、きっとこの世界の紛争も終わらない。もう一度未来に続く永遠の時間を取り戻しましょう。以上が 今日のニュースでしたが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、旭川の河村兼人アイヌ記念館が4月24日にプレオープンしたということは大変喜ばしいことだなと思っております。
ありがとうございます。担当は千石優子でした。